こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。今日も京都から番組に参加しています。WRFU アバナの WRFU スタジオのトムさんと話をしたら、いや昨夜は風がきつくって、風のせいでちょっと寒かったよっていうふうに話してましたけど、今日はちょっと収まっているのかな。最近急に寒くなっているので、皆さん風邪などひいておられないでしょうか。京都はそうですね、11月に入ってお寺などのこう夜のライトアップが始まりました。まあ観光客がいっぱいなので、もし風景を楽しむだったら早朝の散歩が、一番いいんですが、朝はなかなか起きれないしと。で、今週は放送が日本夏時間が終わったので、日本とイリノイの時差が15時間。ポンペイは何時間だっけ ?17 時間。これ、後でまた聞いてみたいと思います。なので、今は、日本は朝、土曜日の朝の、9時過ぎになっています。まずは、セントルイスのリュータさん、こんばんは。
こんばんは。
セントルイスはもう、寒さが増す増すって感じですか?
そうですね、多分シャンペーンと同じ感じで、昨日の夜から今朝にかけて結構寒かったんですけど、
紅葉というかもう葉っぱ落ちてます。
割とそうですね、今住んでるあたり結構街路樹多いんですけれども、それが結構もう裸になってきて、
肌半分になって寒くとした感じになっているのかも。秋って短いですよね。シャンペーンもセントルイス。
そうですね。中西部は、本当に一週間ぐらいで。
一瞬の紅葉の時はすごく綺麗なんですけどね。ポンペつながってるでしょうか。玉木さん、こんばんは。おはようございます。
はい、こんにちはですか。
あ、こんにちは。今何時ですか。
はい、朝の11時過ぎです。
ということは時差が17時間でいいのかな、イリノイと2時間違う、はい、日本と、あ、じゃなくて日本と2時間違って17時間ですね、はい、多分、うん、あ、そうですね。じゃあこんにちはで、やっぱりさすがいつも暑いのは暑いままですか。
はい、今日もいい天気で、朝から降った雨で少し涼しくなって、ソフトボールはすごく気持ちよくできたんですけれど、その後また暑くなりました。
大会前だけじゃない。すごい。なんかすごい健康になりそうですね。まだ秋だなっていう感じの京都と、もう冬の始まりになりそうみたいな手前のところのセントルイスと、いつも夏のポンペ、そしてアーバナントムさん、4カ所をつないで今日も放送を続けていきたいと思います。今日は最初アレックさんからのメールと曲を紹介をします。最近睡魔と戦うアレックスです。大変ですね。確かにこのメール来たのはでも朝方じゃなかったかな。時差っていくと結構遅くまで勉強してるみたいですね。今週月曜日テストが終わってちょっと余裕があると思ったら、また来週木曜日、違う授業のテストがあって忙しくなりそうです。こんなテストだらけなんですね、毎週毎週。日本だと期末試験一発っていう感じですが、割とシャンペーン、イリノイ大学は学部によって先生によっていろんなテストがあるみたいですね。で、さて今週の曲は今まで紹介しなかったジャンルの音楽を紹介します。そうなんですね、全然違うんですよ。実は僕昔からクラシック音楽を聴いて育ちました。子供の時実家にあったたくさんの CD の中にクラシック音楽もありました。今日はそのクラシック音楽の中で僕のトップ5一つを選びました。エドベルド・グリッグのモーニングムードです。この曲はペール・ギュントっていう音楽の第4幕の前奏曲です。なんか曲の雰囲気が、タイトルの通りの朝の感じがします。これをアラームでしたら、よし、今日も頑張ろうってなりそうです。というメールで後で曲を紹介をしますけども、果たしてこれを朝の目覚まし時計のアラームにしたら受けるかどうか、起きれるかどうか、皆さんちょっと想像して聞いていただき、たらいいかなと思います。トムさん、ミュージック1。 Please. Go. さて皆さん目が覚められたでしょうか。リュウタさん懐かしかったですか。
小学校の時登校する時に校内放送でかかってた曲だと思う。
なんか校門入る頃に聞こえるんですか、こういう音楽が。
そうですね、うん、てか、まあ、僕はすごい通ってた小学校の近くに住んでたので、もうなんかその家出ると聞こえるくらい
すごいな。目覚まし時計のアラームじゃなくて通学路に流れる音楽っていうので、きっとリュウタさんの体には染み付いている、音楽のようです。こういうことが判明するのも面白いな。こういうような小さい頃なんかよく聴いてたなっていう曲思い出されるのありますか。なんか
バレエとかをよく見てたので、白鳥の湖に関する全部の曲とか、そのくるみ割り人形とか、そういうクラシックですね。ただうちにたまたまレコードがあったんですね。
そういうの大きいですよね、家にたまたまレコードがあって。それでは、アーバナシャンペン、シャンペンアーバナのイベント情報ということで、ヌルさん中間選挙が終わったところで、はい、なんか選挙前ってやっぱり街って選挙前って感じなんです
と。そういうわけでもないですね。アメリカではほとんど公共の場で演説とかはしないですし、ね、あと、まあ、庭とか家の前に応援する候補の、名前を書いた札を立ててる人っていうのがいます。
それはよく見ますね。日本みたいに、車で連呼して何々をよろしくお願いしますとか、ああいうこうことはあんまりないんですか。
ないですね。ってい
うか、いけない、
無視したらいけない、選挙法的にしたらいけないのかもしれないですし、うるさいだけだから逆に
逆効果かもしれない
不利になったりしてかもしれないです
そうですね、日本結構選挙前って選挙前の雰囲気はするのに投票率はあんまり上がらないということが多いですけども、中間選挙は投票率っていうのがあんまり上がらない選挙、そう、大統領選挙とか、
大統領選挙の方が、まあ、と同じ時の選挙の方がやっぱり注目度は高いですね。
シャンペーンアバンナのイベント情報は、どんなのがありますか。
はい、イベント情報2つあって、1つは今週末です。もう始まってるのもありますけど、今週末、そうですね、今週末ダウンタウンアバナでフォーク&ルーツフェスティバルっていうのをやってます。まあ、フォーク音楽、ルーツ音楽、ということで、アメリカの、まあ、いわゆるフォーク音楽、昔からその開拓、民の人とかが演奏してた音楽、あるいはその人たちのが来た元の国にルーツがある、だからルーツミュージックっていうんだと思いますけど、そういうのを合わせてフォーク&ルーツミュージックフェスティバル、それを今ダウンタウンアバナで開催中です。
今日明日なんですね。
そうですね、ダウンタウンアバナ今日も今日の5時から始まるところでは始まっていて、ダウンタウンアバナのリンカーンスクエアモールの隣のホテルとか、あとは周辺のバー、アイアンポストっていういつもライブをやるバーがありますけど、そことか、そのあたりで今夜はイベントが主にライブですね、やってます。
さっきトムさんに何かやってるって聞いたら、トムさん、なんか人が行ったり来たりしてるよとか言って 何やってるかまで把握してなかったんですが、もう始まってると思うんで、ぜひ、ダウンタウンアーバナにお寄りください。そうか、ルーツフェスティバルっていう、ルーツっていうのは、そうなんだ。もともとのそれぞれのルーツみたいな。いろんなルーツを持ってる人、音楽が集まって、アメリカ的な、ブルグラスとか、その、ルーツ音楽っていうのができるのかな。はい、日本でも、アイリッシュ音楽とかの、京都だったらパブたくさんあるけど、多分、なんか、アイルランドから直接入ってきたっていうよりだけじゃなくて、アメリカ経由です。こういう、ルーツ音楽みたいなのが、アメリカの影響で入ってきてるところが大きいんじゃないかなとか思ったり、で、いつかそういう京都っていうか、アイリッシュ音楽とかの話も聞いてみようとか思ってるんですけども、はい、そういう、ありがとうございます。音楽の、フェスティバルが今やってます、はい、あともう一つあるかな、
はい、それからもう一つは来週の火曜日11月11日、です、エイムズ、イリノイ大学のエイムズ、エイジアンエデュケーショナルメディアセンターメディアサービスで、主催しているエイジアレンズっていうドキュメンタリー映画のシリーズですけど、今学期3回あってこれが3回目なんですが、11月11日は2本立てで Honor and Sacrifice the Roy Matsumoto Story という、映画と、それから He Defied the Tide of Time という、これは杉原千畝ねという、日本の外交官をの人を扱ったドキュメンタリーと2本立てになります。で、共通点は第二次世界大戦ですね。ロイ・マツモトっていう人は、アメリカ、まあ、日系アメリカ人のなんですけれども、第二次世界大戦の時にアメリカ軍に従軍した人で、その人の話。杉原千畝は日本の、その時に日本でヨーロッパに駐在していた日本の外交官ですね。で、ナチスドイツが侵攻してきた地域からユダヤ人が脱出する手助けをしました。日本の通貨ビザを発行して、その人たちが、ナチの占領地域から脱出できるように、手配した、そういう人ですね。
どっちもドキュメンタリー映画で2本立てで、今回3回目はちょっと歴史に焦点を当てて日本を選んでるのかなというところなんですが、11日っていうのはベテランズデー。
そうですね。アメリカでは11月11日、ね、ベテランズデーです、うん。
これはじゃあ休日なんですか？ホリデー。
一応ホリデーですが、大学は休みにはならない、ね。
え？
一般的に。
あ、そう、え？ホリデーだけど大学休みにならないホリデーってあるんですか？
結構あります。多分、日本でも最近授業日の確保とかで、休みにならない国民の休日あると思いますけど。
は
い、
ほとんどですね。月曜日にしていると。うん。
アメリカの大学は多分結構無視します。コロンバスデーとか休みにならない。
あ、そうなんだ。そうか、服装でなくてもホリデー結構ありますもんね。サンクスギビングの時とか。だから、休む時はまとめて休むけど、国民の休日、祭日が必ずしも大学のホリデーではない。
学期中にあるのは、まあ、休みになる日もあります。レイバーデーとか、マーティン・ルーサー・キング・デーとかは休みに。うん、なりますけれども、ならない日はならないですね。
はい、さっきゆったさんが言っていただいた日本でもそうでしょっていうのは、日本例えば最近月曜日を休日にしていることが多くて、例えば敬老の日っていうのは昔私が子供の時は9月15日だったんですけども、今は、第何月曜日かな、9月ので、連休になるように、土日月が、連休になるようにしてるっていう休日が多くて、 それを大学で採用すると月曜日が何回も休日になってしまうので、ほとんどこの休日っていうのを無視して授業をやっていて、国民の休日なんだけど、あんまり休日じゃないという状況になってるんですが、アメリカもそうなんだ。玉木さん、ポンペイは、こう、休日とか、今日休日なんですよね。
はい、今日は州の法憲法記念日で休日で、で、まあ土曜日だから昨日から3連休の週末というシステムになってます。
あ、なるほど。州の憲法記念日。
はい。
各州にそういう記念日があったりするんですね。憲法が違って、州法が違うんですね。で、このベテランズデーはいかがですか？
一応お休みなんですが、まあ、この週の面白いところで、学校の先生の都合によりになるのかな、月曜まで、本当は火曜日なんですけど、月曜をお休みにして、もう4連休にしちゃえと、学校もあるようです。
すごくいいですね。みんなが喜ぶ休みの、取り方ですね。
じゃあ、一日出てきて、次の日また休みっていうと、多分誰も来ないっていう予測と、実際あったことから変わったんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。